恵み深い天の父なる神様、急に暑い日がやってきましたけれども、私たちが5月を迎えることができました。神様が涙の谷も喜びの日もどんな時もご一緒であったことを告白し感謝します。今日は安島静江姉妹がこの教会の一員となられ、また、新聞の記事を通しはるばる宮城県から佐藤さんがおいでくださって、光の方向に飛んでいく鳥の絵を寄贈してくださいましたこともありがとうございますけれども、大通さんのお父様がキャンプ場で長い間働いてこられたお父様が99年の生涯を閉じられたと聞きました。どうかキャンプ場の皆様に慰めが豊かに大通さんのご家族ご親族にありますようにお願いします。また森さんが入院しておられます。また、田村さんの上にも神様がそれぞれ御手を置いてくださって弱いところを強くしてくださるようにお願いします。今日ここに集まっている方の心の叫び、魂の祈りを神様が豊かに引き上げて、それぞれに語りかけ触れてくださるようにお願いします。ゴールデンウィークでこちらに来られている方、また各地に旅行中の方、それぞれ祝しお守りください。これから聖書のお話をしますので、今日もお導きよろしくお願いします。このお祈りを皆さんの心の中の祈りに合わせ、イエス様のお名前でお捧げします。アーメン。改めて本当にお祈りありがとうございました。無事に一昨日夜アメリカから戻りました。本当はあんまり話しちゃいけないのかも分かりません。内緒のお話から最初にしますと、さっき写真で写ったある女、この教会で本当にいろいろよくしてくださったページ房子さんとおっしゃいますが、お招きいただいて、あんまり皆さんが食べたことないんじゃないかな、だからこれ本当話しちゃいけないのに私話しているんですから、それは普通じゃない大きさのロブスターだったんですね。本当に言っちゃいけなかったんです、皆さんに申し訳ないからだけど、思わず話さずにおれなくて話してしまいましたが、まあ、いろんな出会いといろんなおいしいものといろんな経験をさせていただいて、皆さんのお祈りに支えられて無事戻ることができました。で、今日の聖書の箇所は続きの箇所で、パウロという有名なキリスト教の伝道者が書いたこの地上に残した最後の手紙、後でまたお話しますが、まさか新島城がアメリカで書いた手紙を誰にも見せていけないものを直に見せていただけるとは思いもしませんでした。パウロ先生がこの地上に残した最後の手紙は、牧師さんの若い手もてに宛てた2番目の手紙、今日はそこの9節と10節からで、私たちはどんな世界に招かれたんですかというタイトルで学びたいと思います。先ほどは転入会式がありました。安島さんと一二度お話ししてお祈りしました。その時はこの教会はアメリカの宣教師が約70年前来てできた教会で、宣教師の奥様は日本で亡くなられた、本当に尊い歴史があって、これはありがたい、奥さんが亡くなったんだから、それでできた教会がこの教会なのだからとお話をして、これはアメリカのバプテストという、マルチン・ルーサー・キング牧師って黒人奴隷解放運動で殺されてしまいましたが、あの方もバプテストでしたが、アメリカはバプテストが多くて、その流れの中で東北の田舎にできた教会なんですと。ところが大震災でああだこうだ700キロ旅をして、今日の翼の絵のように地上に住めなくてブロックされたので、放射能でふわっと宙に浮いて、あちらこちら転々としたものの、やっぱりふるさと懐かしくて、この福島に戻ってきたのがこの土地だった教会ですとお話をして、それは70年前宣教師があなた方の教会は南のいわきにも伝道するんですよと昔言っていたそうだ、 そこに降り立った、翼を広げたままいつでも飛び立てるように、準備万端の状態で、それがこの教会なのです、などなど、いくつかこの教会の歴史など、こんな雰囲気の教会ですなどお話をしました。ところが今日の聖書の箇所はこの教会の歴史の説明じゃないんです。もう世界中の教会が共通している。それで聖書がよく言う救いって何ですか。今日は天入会の証をしていただいて、本当に正直な証でいい証だなと思いましたが、洗礼を受けるときにはそれぞれ救いの証ってするんです。初めて教会に来た人は救いって何だとこうなるわけです。当然です。ある人はこう思うんです。聖書の言う救いというのはお金持ちになることか、まあ、それも意味のあることですが、それではありません。聖書の救いというのは長生きできる人生の教えですか、それも大切なことですが、それでもありません。皆さんが冷蔵庫を買ったら、最近はいろんな機能ついて、開けっぱなしだとピーピーピーピー音がしたりするから、最初に解説書を大雑把に見た方がいいですよという場合が多いんです。また何か食料品を買ってきたら、これにはこういう成分と保存量が入ってる入ってないなどが書いてあります。あたかも説明書のようです。聖書は今日は救いについて、これどういう成分ですかとか、どういう使い方ですかという説明書と違いますけれども、ある人はお金が儲かる道をみんな探って座っているんだろうか、ある人は長生きできる生き方について勉強しているんだろうか、いやそうじゃなくて、今日の聖書の解説書を読むと、聖書が言う救いというのはこういうことですよと分かるので、今日は4つに区切ってご一緒に学んでいきましょう。それでは9節をご自分の聖書でもモニターでもいいです。聖書のお言葉、今日はまず9節をお読みしましょう。はい。神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちに働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるので。はい、ここまででいいです。皆さん4つと言いましたが、救いの説明のうちのまず最初は何かというと、これは、ね、招きなんだ、飯なんだということなんです。日本語は漢字があるから、飯というと食堂で飯を食べるんじゃなくて、自分が名前を呼ばれてるんだな、結婚式も招待状がなければ普通は行かないじゃないですか、ね、あなたは出席しますかって、出席で返したらその招待状を持って結婚式に行くように、私たちは招かれたんだ、自分で教会来てるのに、自分の足で向かっているのに、自分でスケジュールを空けて日曜日は大事だと思って、1週間に1回礼拝するのとしないのでは全然違うからって自分で来てると思ったら、聖書は違うよと、それは招かれているんだ、召されているんだと言うんです。皆さん、私はアメリカに行くときいつもドキドキすると話をしました。今回もしました。なんでって、今回は最初は成田から行く予定が、飛行機の便が急に羽田からになりましたと言われて、いいんです羽田でも。ところがカウンターでまず私と家内のパスポートを出したら、なんだかやっぱり引っかかったんです。私いつものことだなって。だから何度も言うように私の名字は佐藤です、それから名前は明です。なんだかいろんな本を書いている人に名前載せていいですかなんて来てて、出さないでいたらまたハガキが来て、許可を取るように送ってくださいなんて来てたんですが、だって佐藤明っていろいろ書いている人がなんだか大学の教授みたいな人とか科学者みたいな人なんかいっぱいいるようなんですね。佐藤は多いんです、明も多いんです。だからどこの佐藤明さんかわからないけど、何かアメリカでいいことじゃないことをした経歴の人がいるのか必ず引っかかる。まず空港で日本にいるとき引っかかって、いやーこれはなんだかまた一難去ってまた一難みたいな何事があるかなと思った方がいいかなと思ったんです。ところが実際に乗り継いでボストンに行きましたら、なんだかスッと入ることができました。皆さん、私は自分でわざわざお金払って飛行機ここに来たんだからって、私行くんだからって言ったって、アメリカの国が入国を許可しなければ私は入れないんです。何度も聞きました。下手して自費で日本に強制帰国された人がこのシステムで何人もいるんですよって。私は3時間止められても結局入れるので、まだありがたいと思ってはいるんです。今回は引っかからなかったんです。皆さん、招かれなければ許可受けなければ、どんなにその国に入りたい旅行したいと思ってもそれは叶わないことなんです。こちらの意思ではないんです。 さっき写真に写しましたある宣教師が、あのね、私の名前はこういう名前でちょっと変わっているんですが、その経歴の中に、家族の中に、私たちの、親族の中にちょっと有名な人がいましてって言うから、有名な人って誰かなと、まさかと思ったら大統領がおられました。その時宣教師で日本に来てたから、みんな招待されて、だってそりゃそうし、おじさんが大統領になったりなんだりかんだりしたら、その親戚しか行けない、最初の就任のパーティーに。ところが宣教師の活動が忙しくて行かなかったということで、今になったら行けよかったって。行った親戚はみんな大統領と一緒に写真撮って、それを家宝のように多分飾ってるんじゃないですか。私が行きたいと思ったら大統領の就任式に呼ばれないと思います。家族だから、親族だから、間違いなく血が通っているから、そういえば顔が似てらっしゃるとかって私ちょっとお話ししてきたんですが、招待されなければいけないんです。私は朝と夜なるべく散歩するようにしてるんですが、結構鍵がかかっている家があります。ああきっと転勤になって九州でも新潟でも行かれてるかなって、その家にじゃ入ってみようかって、ダメですよ、警察が来て捕まりますよ。その家の人の許可がなければ入ることができないでしょ。皆さん、私たちは自分で聖書を勉強したいと思って、暇だから教会に来る人はあんまりいないと思う。教会で食事おいしいの出ますが、食事食べに来る人はあんまりいないと思うんです。で、それはどうして来たんですか。それはあなたの意思のように思っているかもしれないけど、聖書を開くとそれ違うって。あなたは召されている、あなたは招かれている、神様から見えないけど招待状ってどこのポケットに、って、いや、あなたに来た招待状を手にして、あなたは教会に来ているんですよって。そうか、救いというのは私たちが頑張ったから、私たちが発案したから、誰かを助けたから、誰かにいいことを行ったから、その報いとして与えられるものじゃなく、そもそも神様の方から名を呼ばれ、招待状を送られ、招かれて私たちはここに来て歌ったり祈ったり座席を温めたりしているんだなって。救いというのはありがたい。私たちはみんな呼ばれて招かれたんです。じゃあ皆さん、聖書が救いは2番目に何だというかというと、もう一回最初のところをお読みしてみましょうか。はい、神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのでなく、ご自身の計画と恵みによるのです。皆さん、2番目はその招き召しというけど、どんな招き召しですか。盗みの道への招きですか。蛇の道は蛇のように、あの人と付き合ってったら同じ穴のムジナになって、いつか盗みをするようになった、盗みが高じて人殺しにも手を出しそうになったって、そういう方向に招かれているなら行かない方がいいんです。あるいは詐欺グループに入ってうまいやり方があって額に汗しなくても金が入るよと言われて行くならば断った方がいいんです。そういう招きではない。なんて書いてあったかというと、これは聖なる招きですよって。皆さん、私たちは聖なる世界に住んでいるでしょうか。聖なるものでしょうか。私は飛行機の中でいくつか本を読んで、まだ読んでいる途中の本の一つは、パールバックの第一って、アメリカに行ったのに中国 のパールバックは宣教師でしたけれども、そのパールバックの第一を読んでおりましたら、そうしたら、まあ、いつの時代もどこの国も人は一緒だなと思いました。そのお百姓さんだったその方の奥さんは、顔はそんなに綺麗な奥さんじゃないけど、奴隷の身から彼の奥さんになって本当によく働いて、出産も全く一人でやって、この嫁こそ家宝だと思ったのに、やがてお百姓さんの道から大地主みたいに上がり詰めた時に、上り詰めた時に、お妾さんのような人を作ってどれほど傷つけたかなって。またしょうもないおじさんがいて、その家が金持ちになるとなんだかんだと噂を立てたり、またそこにへばりついてきたり、いや、こういう親戚がいたら本当にこれは心配の種だなと思って読んだり、また奥さんが奴隷だった身のその主人は本当に女性好きで、おめかけさんが一体何人いてどれだけ金使うのかって、また女の子は売られて、売られた先は殴られるか、男の人にあてがわれるか、主人が飽きたら今度他の奴隷にあてがわれて、なんという時代だったろうかなって。そこに大飢饉が起こって、バタバタと人が死んで、 いやいつの時代も本当に厳しいもんだな、人生は、そして人って綺麗なもんじゃないなと思って、誇りが舞ってくるようなその小説の世界から、そして人ってやっぱり罪人だよな、この世界は清い世界とか言えないよなって。じゃあ今回言ったアメリカは、アメリカのボストンは、それは信仰を手に、だから日本では清い正教徒と言われる人、信仰の自由を求めてプリマスというところから入植した土地だそうで、だけど実際は自分たちの信仰と違う人をなんで処刑するのって、なんで自分たちだけが絶対的になるのって、人はどの道どの人であれやっぱり自己中心かなって、やっぱり人って綺麗なもんだって言えないよな。それが中国でもアメリカでもいつの人でもどの人でもって。ところが聖書はそういう聖なる世界と言えないようなところにいる人に声をかけて、名指しで招待状を送り、違う世界に行きなさいと、新しい世界に、そうか、私たちは招かれたんだ。皆さん、救いは新しい世界への招待ですよ。だから今日の引用箇所10をご一緒に読もうと思ってこの箇所を出しましたので、同じパウロ先生がだいぶ以前に書いたテサロニケの教会に宛てた手紙4章7節ご一緒に読みましょう。はい。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。皆さん、今日まず最初に、私は召されたんだ、呼ばれたんだ、招待状を受けたんだと、ありがたいなって、俺はそんなの信じないっていうのは別ですよ、ありがたいなと子供のように受け取ったら、次に確認することはここに書いてあるように、何のため召されたんですか、ますます悪い道、蛇の道に入るためではなく、そこから救い出して、そして清い世界を生きるようにあなたは召されたんですよ、これは可能でしょうか。いや、結論を言うと、この地上にいる限り自己中心の心を持ちながら、自己中心の中の営みのこの世界で清い世界を逆風の中で生きることは至難の業です。これほとんどありえないことですけれど、だったらしょうがないんだ、人生は刹那的なもんだから、毎日を嬉しく楽しく自分を喜ばせるために生きたらいいんだってならないで、別の方向性を持って清潔を得させるためなんですよ。このことは重要です。だって皆さん、誰も教会に来て天使のようになる人はいませんけれども、よく言われるんです、あの人変わったよねって。いやー、以前のあの人がこのような人だとはとっても誰も想像できなかったよね。そこに神様の働きがあります。同じ世界で同じ表情で同じ性格で同じ家庭環境で生きながら、なんでああいうふうに少しずつ変わってきたかなって、あるんです。やっぱり神様が召されたんです。私たちを聖なる世界、清い世界に生きるようにって。皆さん、その清い世界に生きるように神様が召されたのはどうしてですか。だから私たちが他の人をたくさん助けたからでしょうか。私たちが立派だからでしょうか。いいえ、それではないんです。これは神様の深い計画によるんです。え、そんな計画ありました？って。人生は自分の計画だけじゃない。全然そうじゃないんです。神様の計画というものがあります。これを信じなくては、あ、これは神様じゃないかな？神様の大きな計画の中の一コマじゃないかな？って。だから3番目の神の計画については、じゃあ今日の聖書の箇所にもう一回旧説に戻ると、もう何度も読みますけれども、もう一回読みましょう。はい、神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。くどいようですが、もう一回言います。自分が救われるとか救われたいというのは自分自身によらない、よらない。自分で自分は救えない。何回も言いますが、溺れてる人は溺れてる人を助けられない。罪ある者は他の罪ある人を救える道理がないんです。ので、主語は必ず、神は私たちを救い。あ、自分は少しばかりいい人間だから救われたんじゃないかなと思ってるなら、それ違うと。今読んだ箇所に、私たちの働きによらないと書いてありました。じゃあ、それは何というと、私たちが招待状を受けて、そして今までと違う人生に招かれたのは、それはなぜというと、 今お読みしたところにご自身の計画なんですよと、まあ、もう一つは恵みですが、ご自身の計画、皆さん神様の計画の中で呼吸してるんです。神様の計画の中で命が与えられて、命の営みを私たちはしています。私はちょっと連れて行っていただいて、日本からアメリカに流れ着いた、知る人は知ってると思います、ちょっと大河ドラマにも出てきたかなと思うんです、龍馬伝にジョン万次郎って、まあ、帰りちょっと本を読んできたら本当に不思議な人生だなと。鳥島です。船が難船して流されて、そのかつてもそこに流された人がいて、そこで亡くなってるんです。彼も多分死ぬかなと思ったけど、アホウドリかなんかを取って食べて、なんとか命をつなぎ、そうしたらアメリカの大きな船がやってきた、魚を取る船が、その船長がまあ熱心なクリスチャンだった、これは有名です。それで彼らを救出し、ハワイで他の人はおり、ジョン万次郎を船長は連れ立って、まあ、ボストンからずっと田舎に行った、まあ、私はその中 の寺子屋みたいな小さな教室を、日本も昔は6年生から1年生までみんな一緒に授業を受けたんじゃないですか、5人とか10人ぐらい、小学生と一緒に、日本人の大人が英語はさっぱり分かんないからここから始まったのかって、それから船の作り方とかいろんなものも学び、で時代が移りました、変わりました。やがて彼は東海岸からアメリカの西海岸に移動し、当時は殺される可能性が大きかったんですって、拳銃持ってたっていつも。そうして砂金だか何かそれを掘る仕事をしながら金を貯めて日本に帰る船を買った。そして上海行きの船にそれを乗せて、そしてお金を払い、ハワイで懐かしい人、もうすでに一人は亡くなっていましたが合流して、日本に、当時は鎖国ですから、沖縄から入って、そこで捕まったんです。もちろん疑われました、スパイじゃないかって。もう2年ぐらいは拘束されていたんですが、しかし10年ぶりにお母さんと会った時の四国のお母さんの驚きよ。だって当然死んだと思ったんです、船が沈没して。10年も経って浦島太郎じゃあるまいし、息子の万次郎が生きていた。彼は唯一日本語を話せる日本人でした。しかし日本の政府は彼を疑った、通訳に使わなかった。わざわざアメリカのと交渉するときにオランダ語などを介して最初はやったそうです。しかしジョン万次郎は人柄もよく、そしてやがて福沢諭吉とかいろんな伊藤博文とか通訳をしたりなんだりかんだり、いやこれ信じられないドラマだって、ありえない物語だって。日本人がただ一人カリフォルニアで鉱山の中で殺されるかもわかんない中で船を買って絶対日本に帰るって、アメリカでちんぷんかんぷんの英語を学んで、やがて日本語と英語の辞書を作るって、そうしてもう一回日本に入って殺されるかもしれないのに、最後は政府の通訳とか、アメリカは日本を支配したりしようとは思っていないって、アメリカは本当はこういう国だって、よく架け橋の役回りをしたと。さらに驚いたことに、そこに行ったらクリスチャンのお医者さんである日野原先生の写真が大きく貼ってあった。この日本とアメリカの友好のこの建物を作るために奔走したのがこのクリスチャンのお医者さんでしたと。さらに信じられないことに、その2代目同士、3代目同士、4代目同士、アメリカと日本が戦争した時には、祖先のジョン万次郎がお世話になった、クリスチャンの船長に本当にお世話になった、あの国と戦いたくないって、風船爆弾がどうかアメリカの大地に落ちないようにと祈った日本人の子孫がいたし、日本と戦争したくないって軍隊に徴兵されないようにわざわざ別の仕事に就いたアメリカ人がいたって、ざーっと友好関係が保たれていたって、へえ、これは何の物語だって思いました。私たちはそんな有名なものじゃなくて、そんな歴史のど真ん中にいるものではないですが、だけど本当にそうですかって、いや私はアメリカで思いました。なんでこんなして白人で、白人の前でお話ししてるんだろう、これ震災にあったからだって、涙してくれてる方もいて、日本の震災にこんなして思いを寄せている方々の前に私が立っている不思議は一体どっから来たって、そもそも私がクリスチャンにならないで聖書を知らなかったら、これほどの大震災を肉々しく思ったんです。神などいないとほざいたんです。けれどクリスチャンだったから、これは乗り越えるべき試練だと受け止めている自分がありました。そもそも、そしてクリスチャンになって、また牧師にならなければ皆さんとお会いすることもなかったわけです。アメリカから帰国しようと思ったら、ネパールの大地震のことあって一言じゃないですよ。 で、この教会をその時は韓国にいて支援してくれた牧師先生からメールが届いていました。危ないかもわからないけど、着くかどうかもわからないけど、とにかくネパールに行くって。その人はネパールで宣教師をしていた人ですと。そしてそのメールによれば、なんかうちの教会と少し似てるとこあるかなって、チベットのその教会は全然知りませんけども、みんな全てを失ってテント生活をしてるから、1ヶ月分のこの彼らの生活費をなんとかかき集めて届けようと思うっていうので、これはこんなことしてられないって、アメリカにいるからとか言わないで、ちょっと日本にすぐ電話して連絡取って、もう出発ギリギリで私とすれ違いで飛び立ったんですけども、これをうちの教会から1ヶ月分のその全てを失った人たちの、そのどういう教会か分かんないけど、生活費の一部に当ててほしいということで、ちょっと増谷先生に動いて送金してもらったんでした。しかし、もし私がクリスチャンにならないで教会がこのような旅行をしなかったら、私は多分そういう思いにはならなかったんじゃないかと思います。あの時震災にあったのは、このネパールの時の大地震の時のためでもあったかもしれないと思ったんです。またさっき写真でちょっと説明しましたけれど、本当にいろんな、私こういうものですっていうのを聞いて驚きました。私が3月15日震災の日、千葉県の方にいて、3月15日に福島県に向かった時、後ろからトラックがついてきた。もうあの頃は気持ちが飛んでいたので、誰が運転してどこの誰なのかも全く気にも留めなかったし、記憶にも実はなかったんです。しかしその中のお一人は初めてお会いする宣教師、夜中の12時にエンジンかけて徹夜で運転して、あちこちでガソリンくれって交渉しながらここにやってきたんです。そのご両親が私が行ったボストンの地で、そしてそこで講演会を聞きに来られ、大切な息子さんが震災のそのど真ん中で福島県に徹夜して車を走らせて、私たちの教会の何人かに食料などを運んだその人のご両親だったとあって、もうそういうこういういろんなことが、一つ一つはその時その時の切れているような出来事なんですが、高いところから見渡すと一つの文様になっているようで、神様の大きな計画なんです。神様の計画の中で私たちは救いに預かったんです。これは間違いのないことなんです。じゃあ皆さん、最後に救いというのは一体何ですか？じゃあその前に、今の神の計画についてエペソ書、2丸を出していただいて確認しましょうか。パウロ先生は、私たちは本当に選ばれたの？神の計画の中で救われたの？ということについてこう説明しています。エペソ書1章4節、はい、すなわち私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。こうなったらもう信じられないです。世界ができる前から選ばれていた。やがて光を割れて世界ができて、ずっと歴史がつながって、私が生まれて、私が悩んで一番いい時にクリスチャンになって、その後こういう物語の展開になって、あの人と出会いこうするようにって、神様の壮大なご計画の中で、こんな吹けば飛ぶような、いたっていなくたってあんまり意味がないんじゃないのと思えるような自分の命も神様に召され、呼ばれ、招かれ、救われて新しい世界に入れられた大きな計画なんですよと。じゃあ続いて11節も読みましょう、はい、この方にあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。御心によりご計画のままを行う目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。御国を受け継ぐのは、それは神様の強いお心による神の計画のままなんです。私たちが願ったから、救われたいと思ったから、努力したからでは全然ないんです。神様の大きなご計画の中で、あらかじめ私たちは召されていた、定められていたんです。じゃあ皆さん、今日の聖書の箇所の9節の終わりの方から最後のポイントを見ましょうか。それは神のご計画によると同時に、恵みとによると書いていました。じゃあその恵みって何ですか？結論を言うと、それは十字架の福音でした。聖書は大きな流れからずっと行って細くなって、そこに十字架が立っていたんです。 さっきの剣道式の正先生が出られた写真のように、私たちの同じグループの新しいチャペルの気仙沼は教会はすっかり流されて、しかし十字架がそこに建てられたのが朝日新聞の一面トップに載りました。有名なあれは十字架の写真でした。そのように大きな流れの中から最終的に十字架になるんです。ですからこの九節の下から三行目のこの恵みはからご一緒に読みましょう。はい、この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであった。10節、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかにされました。皆さんもう一度9節に戻していただくと何て書いてありましたか。じゃあはい、9節の終わりの方に、私たちが招きを受けて、そして清い世界に、新しい世界に招かれたのは神様のご計画によると同時に恵みとによるんです。じゃあ恵みというと漠然としてるんです。この恵みは何ですかというと、解説は長いですよ。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものなんです。皆さん、神様は永遠の昔からやがてキリストを使わすと、もうはっきりと決めておられた。そこに向かってアブラハム、イサク、ヤコブ、ダビデからざっと歴史がだんだんだんだん細くなっていったんです。ちょっとアメリカに行って悲しいこととすると、最近ちょっと十字架を出さない教会が多いって聞いて、どうしてとちょっと思ったり、それからあんまり人権とか民主主義が強くなってしょうがないといえばしょうがないのかも分かりませんが、クリスマスという言葉が、クリスってキリストのことだから、そうするとクリスチャンじゃない人が心痛むんじゃないかと思ってクリスマスと呼ばないで祝日と呼ぶようになったとか、私は牧師だからやっぱちょっと悲しいかなって思ったりしたんですが、聖書はこの恵みっていうのは漠然としたことじゃなく、イエス・キリストのことだよと。イエス・キリストがこの歴史上極まって来られるのは、これはもう昔から決まっていたんだよって。でもう少し解説を読みますか。10節を見るとこう書かれていました。それは昔から神が決めておられたことだったんですが、救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたんだ。皆さん、明らかにされるというのは見えるようになるということなんです。見えなかったものが見えたということなんです。土の中から芽が出てきたように、神様の私たちを救う、そのために招待状を送り、清い世界に私たちを救い出し、全く新しい世界を生きているように導かれたのは神の計画とイエス・キリストによって、これ見えるようになって完成するためだったんだと。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示された。さっきパールバックの小説の話をしましたが、いやひどい主人だ、自分の娘を売るなんてひどい時代だって、いや奥さんがいるのに何人も女性を大金はたいて買うなんてとんでもないことだと思って読みましたが、やっぱり宣教師が書いたせいかどうか分かりませんが、途中で聞いたことない中国人がイエス・キリストの絵を見て血だらけで死んでるんです。脇から血が出てるんです。何なんだこの十字架についた男の人はっていう場面がありました。そのようにチラチラと、なんだか本当に汚い世界だなって、人って本当に救いようがないなと思う間に間にも、どこかチラチラと私たちの人生に十字架が見え隠れするように。そうです、だいたいアメリカの空港を乗り継ぎしようと思っていたら、後ろからある方に話しかけられました。本当は買い物しようかと思ったんですが、買い物どころじゃなくなって、多分アメリカにずっと長く住んでいて日本語を聞いて私とカナエが話しているのを聞いて懐かしくなったか、お話をお聞きするとアメリカの田舎に住んでいて、かつてはニューヨークに住んでバリバリやっていたけど本当に慌ただしくて忙しくて心が壊れてしまったのか、パニック症になったということでした。でアメリカの今すっごい田舎に住んでると、でああだこうだいろんな人生があって驚いたのは、で今聖書を読んでるというんです。聖書を勉強してるというんです。うちの教会もこう見れるからちょっとホームページのアドレスをお教えしてきたんですが、多分二度と会えないと思った。こんなところで後ろから話しかけられて、で聖書のあれやこれや、実は私は牧師なんだと言ったら、これも相当の確率です。飛行機の乗り換えであんまり日本人がいない空港で日本語を聞いて話しかけたら、 自分は聖書を勉強してて心の病とかいろんなことになって人生をずっと探求してたら最後今聖書にたどり着いてるところであれが分からないこれが分からないって実は私は牧師だって言ってもうそれぞれ違う飛行機なので時間がないからお祈りしましょうということでイエス・キリストについて説明し聖書を読んでキリストが分からないってないんです。聖書を読みのキリスト知らずってありえないんです。聖書を読んだらずっと指さされて指さされてキリストにたどり着くんです。それでねイエス・キリストは神の愛が極まってもがいてる私たちを救うためにこの罪深いこの世界に来られ罪ある私たちの心に入って私たちの罪の身代わりに十字架についたその救いを持ってそれが救いなんだからこれを受け入れるときに罪許されて私たちは新しい世界に生きるそれは永遠の命の世界で天国まで行く世界ですからとお話ししても時間がないから私お祈りしますから一緒にお祈りしてくださいと言って後に続いてキリストを信じるお祈りをしてちょうど時間だったのでそこでお別れしたんでした。皆さんパウロ先生は最終的には恵みによって救われる努力じゃないって恵みは何だと言ったらキリストだとそのキリストについて一人それぞれの人がこの人生の中でもしかしたらあの方かもしれないと中国人が絵を見るように時々誇りまみれの中でキリストがここにおられるような感じがして最終的に皆イエス・キリストのもとに神様は招こうとしているんじゃないですか。私たちの団体の宣教師の方がこのことをすごく分かりやすく解説して私たちの機関紙に書いておられました。確かに逆だったらそうでしょうね。この国でカナダ人が住むのはなかなか大変なこともあるんじゃないですか。アパート一つ借りるのだって日本人の保証人がいなければ借りれないって日本人の保証人の人が私が全部責任を持つからと言って初めて外国人がこの国に起立することができる住まいを確保することができるキリストもちょうどそのようだと書いておられました。これはすごく分かりやすいと思いました。イエス・キリストは天からこの世界に来られ私たちは自分で自分の家を持つことはできない神の国の一員になることはできないだから神様が人となって私たちの保証人のようになってそして私たちに新たな住まいを提供してくださった。それは今日の最後の箇所によればそれは死を滅ぼして福音によって命と不滅を明らかに示されたということなんですよ。で皆さん今日の最後の引用箇所をご一緒にお読みしましょうか。30これはパウロの言葉ではないですけども分かりやすくこの説明が書かれています。14節2章14節読みましょう、はい、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし15節一生涯死の恐怖につながれて奴隷になっていた人々を解放してくださるためでした。パウロ先生の言葉と合わせて読むと分かりやすいです。今の14節に戻していただくと私たち人間は皆血と肉を持って切られたら血が出ます。なので神様は天高くおられ救われよと言わず人となってこの世界に来られる必要があったんですね。私はいや本当に無事ネパールに着くといいなこの教会にも来られた福沢先生と思いました。なんでわざわざネパールに行くんですかってすごく危なくて余震もあるかもわからないのにってだってネパールに住んでいたんだからってネパールが覚えたんだからってネパール人のようにして自分は宣教師としていたんだからっていても立ってもいられないってお金をかき集めてテント生活をして全てを失った教会員のために1ヶ月分の金を何としても届けなきゃってネパールに行く後ろ姿を心で見ながら無事に着きますようにって無事着きましたというメールが入っておりましたけれどもイエス・キリストは何のためこの世界に来られたんですかってだって愛してるからって見てられないからって何のため人になられたんですかってそのごとくですよってそのごとくというのは結論的には死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし15節に書いてあるように私たち死の恐れがあります。恐怖があります。今日いいことがあっても明後日何事が起こってあなたは死にますと言われたらどうしようってバクバクドキドキする心があります。最終的に死を滅ぼさなかったら本当の希望と本当の喜びある人生にはならないでしょうって皆さん死を滅ぼすためにイエス・キリストは来られました。かつては 結核で多くの人が死んだでしょう。結核になったらほとんど助からないと言われた時代もあったでしょう。今は結核によって亡くならなくて済む時代です。だから願っています。いつか私が悩ましいアレルギーもこの錠剤一つ乗ればどんなアレルギーも一遍で治って二度とならなくなるってなったら新しい時代の到来かなって。昔はアメリカもクジラ取りましたよ。食べるためじゃないんです。油を取るためです。いやー暗い真っ暗なこの地球を照らすにはクジラから取った油がどうしても必要でした。今いらないんです。クジラの油はいらないんです。全然時代が違うんです。でイエス・キリストが来られたのは全ての人に恐怖を与えている。どんなにこの地上の生涯でいい目を見ても最後は死で滅びが待っているんでしょうって。いやそんなことない。その死は全部捨ててしまいましたと、滅ぼしてしまいましたと。もう二度と誰も死の恐怖に捉えられる必要がないんですって。私は最後にアメリカでお話した時におられたアメリカ人のご夫妻初めてお会いしましたが本当に素敵な方だなって写真で写っていましたが、食事をしている写真でその息子さんがそこに行くたびに本当にお父さんお母様にお世話になっていますって、いや私は素晴らしいご両親をお持ちですねって昔からそう言われてましたって、日本に宣教師でいる時からなんかにじみ出ているんですよ。いや言葉で語らなくても伝わるものがあるものです。皆さんイエス・キリストに出会い長い間それを育み、それがいろんな人柄となり内側からにじみ出て多くの人々を癒すようになったらどれほど幸せな生涯でしょうか。私たちは死を打ち滅ぼし勝利をされたイエス・キリストの救いをいただきながら新しい世界に生きるんです。だって神の計画ですから、神様に招かれたんですから。私たちは今日このような救いに預かったことを心から感謝して1ヶ月の生活に入りたいと思います。今日の聖書の箇所を最後にお読みしましょう。もう一度9節10節読みましょう、はい、神は私たちを救いまた聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなくご自身の計画と恵みによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし福音によって命と不滅を明らかにされました。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただいてしばらく黙祷のうちに今日の聖書のお言葉をそれぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちは神様に名を呼ばれ神様から招待状をいただいてこのように教会に通うようになり、あるいは聖書に出会うように招かれたものです。これを疑わないでこの幸いを心の中に称えながら生活をしたいと思います。それはどんな世界への招きだったか、罪深いこの世にあって清い世界に生きるものとなるための招きでした。それは時に苦しくまた辛い時もありますが、二度とその方向性は変わることがありません。私たちを支えるのは神様の大きな計画によってこうなったのだという人生の理解です。自分の好みや自分の しばしば誤る選択肢によってではなくて、神様の揺るがないご計画の中でここまで導かれ、今こうして立っているのだということを人生の土台にもう一度据えましょう。そしてそれはイエス・キリストの十字架による救いの奥義へと私たちが招かれたことも今日心の真ん中に刻みたいと思います。そこにたどり着くまでの長い探求心の人生の道のりでしたけれども、最終的にキリストの十字架に私の救いがあるということに目覚めるように導かれたことを深く感謝し、死の恐怖におののくことなく、死はすでに滅ぼされ永遠の命の希望があることを私たちも見つめながら、どんなに試練があっても、どんなにもうダメかと思っても、この救いを握りしめているならば必ず乗り越えられる。そのように神様に告白しながらこの1ヶ月歩んでまいりましょう。このような救いに預かっていることに感謝しながら、しばらくお祈りを捧げたいと思います。今日神様に感謝したいこと、願いたいこと、また病の中にあるあの方この方、また今月のいろんな出来事を神様が導いてくださるように、心にかかっているどんなことでも、どんな言葉ででも、しばらくご一緒に声に出せる方は声に出してお祈りをお捧げいたしましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。月の始まりに私たちをここに招いてくださって、あなたに祈りを捧げます。どうか私たちの罪のために、私たちのもとに来てくださったイエス・キリストを見つめ信頼し、それぞれの一歩を刻むことができますように。そのすべては神のご計画と神の招きと、そして新しい世界に生きるように、死の恐怖を乗り越えるように、神様がくださった恵みの世界でした。ありがとうございます。入院している森兄弟や、また田村姉妹を神様がお癒しください。この1ヶ月教会で行われるさまざまな集会に神様の豊かな御手を述べてください。今日来られたすべての方々に祝福がありますように。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。それでは私の後に続いてご一緒にお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、新しい1ヶ月を感謝します。あなたの招きに応答します。清い世界に踏み出せるように力をください。神のご計画が揺るがないことを信じます。イエス様を救い主として心の中にお迎えします。さまざまな恐れに打ち勝って、死の恐怖にも打ち勝って、永遠の命を告白しながら歩むことができるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。